こんにちは、公認心理師の小林です。心理カウンセリングをしたり、対人コミュニケーションの研究をしたり、音声配信をしたりしています。この番組では心理学や僕の臨床経験から得たことを日常生活で役立つようにお届けしています。今回は仕事が長く続くために個人的にやっていたことについてお話しします。個人的な話が多くなってしまいますけれども、聞いていただけたらなと思います。仕事が自分に合っているかなとか合っていないかなっていうふうに揺れながら働いている方へですね、モチベーションを保つヒントになればと思って話します。僕は引きこもりのサポートをする民間団体で19年勤めてきました。最近新しいスタッフから、小林さんは長く仕事が続くために何か自分の中に芯のようなものが一本こう通ってるんでしょうかみたい なんかそういうものがあるんでしょうかっていうふうに聞かれましたので、まあそれに答えたんですけれども、まあ答えながら、そういえば自分はこんな風にやってきたんだなっていうふうに改めて思いましたので、何かの参考にシェアしていきたいと思います。それでは本編をお聞きください。僕は引きこもりのサポートを行う民間の組織で働いてきました。組織独自の事業をやりながら公的な事業も受託しているような組織です。対人援助や心理サポートを行うような仕事です。それでなんですけれども、じゃあ僕がそもそも人と関わることが大好きなのかとか得意なのかっていうと、全然そんなことはないんですよね。むしろ10代とか20代の頃っていうのは対人恐怖傾向があったくらいなんですよね。人に対すると緊張しましたし、人の目をすごく気にしていましたし、怖さもありました。それじゃあどうやって得意ではない人と関わる仕事を長く続けることができたのかという、本題の話です。それは仕事にモチベーションを保つことができる個人の別の目的を作ったからなんです。人と関わるのが得意ではなかったんですけれども、僕には人間とは何かとか人間の心理について追求したいという欲求があるんですね。人生を通して追求したいとか、それに関する知識や考えを構築したいっていうものですね。大学で心理学をやったりして、そういう道に進むっていうのが一つの選択だなとは思っていたんですけれども、まあその人と関わっていく大変な仕事なので、じゃあ自分に向いてるのかできるのかなっていう、不安というか迷いみたいなものがあったわけです。そこで、まあ、さっき話したように自分が持っている人間とは何かとか人間の心理について追求したいっていう、その欲求が叶えられる、働きながらそういう哲学的なことをしていけるかなと思って、まあ、結果的に対人援助の仕事を選んだということになります。なので一般的にこういう仕事をする人は人が好きとか人を助けたいっていう動機があるのかもしれないですけれども、僕はちょっと違うということですよね。仕事をしながら探求したり哲学ができればなっていう思いを持って始めました。さらにですね、そうやって自分で考えたこと構築したものを情報発信したいなっていう気持ちも以前からあったんですね。20代の頃からありました。それで僕は今40代なんですけれども、こうやって音声配信で情報発信しているんですよね。あくまでもこれは僕の場合でありますし、相談やカウンセリングの仕事の話になっていますけれども、人と関わるのが得意で好きなら、まあ、それをモチベーションにするのが 一番いいと思うんですけれども、もし得意でなければ裏のモチベーションを保つ目的を別に設定してみるっていうのもいいかなと思います。最後にこの話もしたいと思うんですけれども、じゃあ僕が仕事を始めた時のモチベーション変わらずそのままなのかというと、そうではなくて、モチベーションも上がってきているわけです。心理学でグロースパッションっていう概念があります。グロースっていうのは成長するということで、パッションは情熱ですよね。成長する情熱っていうことなんですけども、どういう意味かと言いますと、情熱というのは何かをやっているうちに生まれてくるものだという考えですね。もともと熱い情熱があって何かをやるではなくて、そのことをやっているうちに情熱が徐々に高まっていくという考え方ですね。仕事への情熱は僕たちが人生でその仕事に注いできた時間や努力の量によってくるんですね。時間や努力を多くその仕事に注ぐと情熱が育っていくということなんです。僕の場合ですと、仕事を長く続けることで相談者への態度や優しさっていうのが成熟されていって、仕事への態度っていうのも成熟していってですね、熱を持って働くことができているっていうわけです。ですので今ではやりがいを持って、仕事をしているということになります。対人援助の仕事の話に偏りましたけど、他の仕事であったとしても自分がその仕事をしながら何を得たいのかっていうのを考えてみるといいと思うんですね。そして別に目的を持って働いていくということが長く働く一つのヒントになるかなと思います。そしてさっきも話しましたけど、働き続けているとグロースパッションが育っていってやりがいを感じられるようになると思います。はい、必ずしも一つの仕事を長く続けるのが良いわけではないと思います。それでも長く続けられるかなというふうに、もし悩んでいる方がいらっしゃいましたら、僕がやっていたことをちょっと紹介させていただきました。今回の放送はいかがだったでしょうか。近況報告をさせていただきます。本編で話した組織を、実はですね、離れることにしました。辞めることにしましたということですね。本編で長く働き続けるためにはみたいな話をしておきながら辞めるんかいっていうことなんですけど、最近ちょうど辞める僕に対して、小林さんどうやったらそんなに長く仕事続けられたんですかって聞かれたので、このテーマにしたんですけれども、辞めるって言っても何か嫌で辞めるっていうわけではないんですよね。仕事内容はすごくやりがいがありますし、職場の人たちすごいいい人ばっかりで、人間関係もすごくいいんですよね。なんで不満っていうのは何もないんですよね。いろんな人にそう言うと、なんで辞めるのみたいな感じで言われるんですけど、結構前からいつか組織を離れて一人でやっていきたいなっていう思いがあったんですよね。よく仕事を辞めることを卒業っていう言葉を使いますけど、本当に組織には面倒を見てもらって育ててもらったので、本当の意味で卒業なんですよね。相談者の方々と関わることでいろんな経験をさせていただいたり、学ばせていただいたり、成長させていただいたので、相談者の方々には本当に感謝の気持ちでいっぱいなんですね。辞めるということは1年前から組織と話して決まっていまして、なんとか業務の引き継ぎとか相談者さんへの挨拶っていうのを終えることができました。3月末まで普通に勤務をしていまして、有給休暇が結構残っているので、4月5月は有給休暇中ということなんですね。 なんで辞めたって言ってもまだ組織に所属している状態ですね。今日は4月2日ですけど、フリーでやっていくために、昨日からいろいろ動いて準備をしているという状況です。なんといっても生活を成り立たせないといけないので、個人の仕事だけではまだ難しいかなと思います。そんなこととか、一人でやっていくことの大変さとかもありますので、これからはですね、今まで以上に頑張っていこうかなと思っています。僕の近況の報告でした。最後にお知らせです。僕は実は個人でもオンラインカウンセリングをしています。今東京に僕はいるんですけれども、オンラインですとどこにお住まいでもインターネットの環境があればカウンセリングができるなと思って、オンラインの形をとっています。どんなお悩みの相談かというと、対人関係とかコミュニケーションに関するお悩みとかスキルに関することもできますし、それ以外のいろんなお悩みに対しても対応させていただいております。この前ですね、リスナーさんから申し込みたいけど申し込み方が分かりませんとか、小林さんあんまり告知してないですよねっていうふうにご指摘をいただいたり、温かいツッコミをいただいたんですけれども、確かにと思いました。周知するのが苦手とか、なんか気恥ずかしいっていう感情があったりとか、あと今まで本業があってそれと別にやっていたので、日にちが日曜日限定だったんですね。なので細々とたまに相談を受けるみたいな感じでやっていたんです。ただ今時間的にフリーになったんで、カウンセリングを受けられる曜日も広がったんですね。なのでこのタイミングで改めて告知しようかなと思いました。このタイミングで告知するとなんかいかにもみたいな感じで、個人的にちょっと嫌なんですけれども、ただまめに周知していかないと多分知られないなというふうに思いまして、しょうがないかなと思って、きっとこれ鬱陶しいなというふうに思われるのも、重々承知で、ですね、番組の放送の最後でちょっとだけアナウンスするような感じで、やっていこうかなと思います。あくまでも自分にカウンセリングが必要だなと思う人だけに興味を持ってもらえたらなと思います。肝心の申し込み方なんですけれども、毎回の放送の説明欄と、番組のプロフィール欄にリンクを貼っておきますので、もしご関心がありましたらそこからチェックしてみてください。今日は以上になります。これからもお役に立つような放送をお届けしていきますので、引き続きよろしくお願いします。公認心理師の小林でした。最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。